聖書の朗読をいたします。旧約聖書の新命記第6章の4節から9節までの朗読をいたします。旧約聖書の291ページです。新命記6章4節に、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返して教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。新約聖書はマタイによる福音書第7章の6節から12節までです。新約聖書の11ページ、マタイによる福音書第7章6節以下。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠に豚を投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだ。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は、求めるものにも良いものをくださるに違いない。だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ、律法と預言者である。祈りましょう。私たちの救い主、イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち一週間の旅路を終え、こうして礼拝の場に招かれましたことを心から感謝いたします。今日から始まる新しい一週間、この最初の時を今私たちは心を合わせあなたを礼拝しています。どうかこの礼拝の中であなたが私たちに希望の御言葉を語ってください。心からお願いをいたします。一週間それぞれの場所で歩んでまいりました。悲しいことや苦しいこと、また病や怪我の中で過ごしたものもおります。神様、さまざまな場所から今私たちはこのようにして礼拝に集っております。どうかあなたの御心を悲しませてしまうような私たちでもあります。私たちの行いや、あるいは言葉や怠りや、たびたび犯してしまうこの罪の中で、私たちはあなたにまた再び救いに結ばれたいと願います。今私たちに御言葉が語られました。どうかこの御言葉に聞き、背中を押し出され、新しい歩みをする私たちでありますように。今朝この礼拝において、私たちの敬愛する須山義人先生が御言葉を語ってくださいます。聞く私たちの心を整え、また語る務めにある須山先生を清め、そして聖霊によって 豊かに導いてくださいますようにお願いをいたします。今どうぞ私たちの国を、私たちの世界を変えてみてください。この中で私たちがキリスト者としてどのように歩むのか、どうぞあなたからの示しを願いたいと心から思います。私たち一人一人の歩みをしっかりとしたものとするために、あなたの御心にかなったものとするために、どうぞ私たちを励まし力つけてください。これらの感謝と願いと尊き主イエスキリストの御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。今朝の説教は三条の水訓の第14回目の公開説教として、七大宗教を結ぶ思考の掟と題して須山義雄先生にお話をしていただきます。
去る1月6日は公言日でしたが、本日の礼拝はその公言日から数えて第4最終手術を迎えています。今ご一緒に歌った276番は、主のご降誕を知らせるために東の空に輝いた大きな光、それを幼子イエスと重ね合わせて私たちは賛美をいたしました。その光は物理的には消えても、幼子が成人し表してくださった大きな光は今日も輝いています。ご一緒に主からいただいた輝く御言葉にこの礼拝を通して預かりたいと思います。本日の説教題は七大宗教を結ぶ思考の掟といたしましたが、この思考の掟は先ほどお読みいただいた7章12節結びのところにあたりますね。しかし、先ほど中村先生がお読みくださった最初の部分、実は新共同訳聖書をお読みになっていらっしゃる方は、これは7章の1節から6節までを一つのまとめとしておりました。つまり砂漠園の結びにしているのですね。でもここは大変、最初の6節の言葉があまりも差別的な言葉であるということで、一体どう理解したらいいのか、解釈の難所と言われているところです。この解釈の難所っていう言葉を使ったのは、なんと私どものこの代々木原教会の最初の牧師であった村上博史先生が、留学中にアイシホールス先生から教えを受けられて、その教えに感動されて、帰国された後1971年に三条の説教という、タイトルで教団出版局から出されました。そこのところでこの解釈の難所という言葉を私は知ることになったのであります。この冒頭読みになってお聞きになって皆様いかがお感じになったでしょうか。神聖なるものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない、これ非常に有名な言葉になってしまって、キリスト教以外のところで有名ですが、それを足で踏みにじり向き直ってあなた方に噛みついてくるだろうと。どう見てもイエス様の語られた言葉には聞こえません。極めてイデア性の強い排他的な、民族の優越と他民族への蔑視が歌われているような、そういうところであります。どう理解したらいいかわからないので、村上先生の師であられるアイヒホルツさんはこれを解釈の難所とし、そしてですね、今までの私たちがこの新共同訳聖書以前のどれもが、これは単立の前とも後ろとも結びつかない独立した一句にして置いていたんです。つまり アイヒホルツ先生が、これは難所であって、まあ、白旗を上げるような仕方で残し、私たちにその解釈を委ねているような、そんな印象を受けるのですね。しかし私は三条の説教の六章がそうであったように、七章についても断片的に述べられているように見えますけれども、あるまとまりを持って読み直すとき、編集者であるマタイの意図がよくわかるようになると思います。七章六節は、その前の一節以下と、この後に置かれる有名な求めを探せ、門を叩け、それに慈悲深い天の知性のメッセージと、最後にこの文脈の頂点として置かれている黄金律をひとまとめにして読み直すと、三条の説教第四部であるキリスト教倫理を締めくくるのにふさわしい崇高なメッセージであることがわかります。7節から12節の間には3つの話が寄せ集められていることがわかります。初めの7節と8節は、求めを探せ、門を叩けという求道の呼びかけになっています。これもまたユダヤ的伝統の呼びかけに由来しています。神を探し求め祈るような姿勢を預言者を通し、あるいは知恵の文学を通して語られているのですが、イザヤ書65章1節を一例として挙げれば、こういう言葉があります。私に尋ねようとしない者にも、私は尋ね出されるものとなり、私を求めようとしない者にも見出されるものとなって、私の名を呼ばない民にも、私はここにいる、ここにある、こうした探求や働きは祈りと結びついています。また記者は三条の説教を締めくくるにあたって、このところで今一度主の祈りで展開した祈りの真髄に私たちの目を向けさせています。前回は許しでした。その間に先ほどの差別的な言葉があり、これを配信の、つまりこういう生き方からあがなわれるべきである、その自ら有者になる以前のマタイが属していたその教会的な、教会以前の生き方を反省してそこに置き、そしてまた祈りへと戻っている、そのことを私は強く感じるのであります。で、祈りとはまさに求め、探し、門を叩くことであります。それは祈る人の希求の願いであり、放棄できない叫びであり、祈りを捧げる相手である神への信頼の表明であることを、また記者はここで確認しようとしています。その願いが非届けられるかどうかは一切相手に委ね、ひたすら祈り求め続けることが、これが求めよ、探せ、門を叩けという祈りの姿勢として語られているのです。その祈りに対する答えはどれも受け身で記されています。求めよ、そうすれば与えられる。探せ、そうすれば見出される。門を叩け、そうすれば開けられる。本当にそうなんのでしょうか。祈りを捧げる者はひたすらその答えを恵みによっていただくばかりの存在であることを祈る者はわきまえています。その姿勢は主の祈りでもそうでした。ここでは結びにあたり、慈悲深い天の父よ、この世の父親がパンと魚を子供に提供しているありさまになぞらえて、マタイ福音書記者は必ずや父なる神様は、この地上の息子が 子供に対して親が与えるのと同じような仕方で慈悲深くあらられることを説いているのです。そして結びの中の結びは7章12節で黄金律と呼ばれている名言です。人にしてもらいたいと願うことを何でもあなた方は人々にしていきなさい。以前非暴力や敵への愛を歌っていましたが、今や結びでは愛に基づく自他の共存をここに掲げています。世間では自己中心自己本位の生き方が当たり前なのですが、その代償は傷つけられる争いの場に他なりません。18世紀のイギリス社会思想家ジェレミー・ベンタムは、産業革命の時代にあって経済市場主義のもと貧富の差が開き、弱者が悲惨な生活に陥っている状況の中で、新しい社会を目指すために最大多数の最大幸福、The Greatest Happiness of the Greatest Number を提唱しました。これは功利主義と呼ばれ、この思想を受け継いだのがジョン・スチュワート・ミルでした。ミルによれば、功利や幸福はベンタムが提唱するような単に量的なものではなく、できるだけ多くの人を幸せにすることが最大の幸福である。そしてそこの The Greatest Happiness of を The Greatest Happiness for に変えるだけで、自分だけでなく他の人々のできるだけ多く幸せにすることをもって自らの幸福とする。そして結びとしてマタイ福音書7章12節を実践することによってこれが実現されていくと説きました。そしてさらにこの7章12節を黄金律、ザ・ゴールデン・ルールと名付けたのです。でミルはこのイエスの言葉を普及するためにさせるために、今まであった新契約聖書キング・ジェームズ・バージョンと言われる1611年の名訳があるのですが、それはちょっと長かったのでものすごく短い特殊な訳を施しました。 Do as you would be done by、 これは高校生中学生でも覚えられるような優しい単語ですね。 Do as you would be done by、 新定訳は Whatever you want men to do to you Do also to them、 いかに感銘であるかが分かりましょう。でミルが提唱したこの黄金律、ゴールデンルールは後に、2つ加えます。これはもう1つにしてもいいと思います。それが先ほど、旧約聖書として中村先生にお読みいただいた有名な新明記の6章5節以下の部分ですね。もう1つはレビ記19章18節の、これは自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと、これをまとめてもう黄金律としています。しかしこれも教えとして語るのではなくて、むしろ実践の方に足を踏み込まなければいけないこと、イエスのその批判的な眼がありますが、それは本日の修法に掲載しています。つまりこれを論争物語の中で言われているということを明記するために、ご覧いただければ幸いだと思います。人が人に対して狼となる、そのような利益社会は万人の万人に対する戦い、そういう修羅場になっている。これを止めるにはレビアタン、旧約聖書に、ヨブ記に登場する怪獣なのですが、それのように絶対的権力を持った政府を作り上げ、そのもとに各人が契約を立てる、社会契約を立てて欲望を規制し、調和の取れた社会を作らなければならない。 そう主張したのがベンタムですが、ホッブスの後を継いでホッブスとベンタムがそれを主張したのに対して、ビルは各人が内側からイエスの教えに習い自己変革を遂げることこそが真の幸福に至る道であると提唱したのです。その教えと生き方は今も生きています。またどれだけ必要であるかを私たちは産業革命に続く2つの世界大戦を通して、また熾烈な経済戦争のただ中で今なお苦しんでいる状況を見るときに、いかにこの言葉が意味を持ち、またそれに習って社会を作り上げていくことの意味が、ジョン・ステュアート・ミル以来の伝統として私たち教会では守っていきたいと思うのでございます。この黄金律は世界の三大宗教が同じように教えの中心に据えていることも明記しておきたいと思います。三大宗教、すなわちキリスト教、仏教、回教、そればかりではなく、ユダヤ教、ヒンズー教、儒教、道教、数えると7つですので、私は先ほど7大宗教を結ぶ、思考の掟としたわけですが、ほぼ同じ言葉を抱えています。ある市民団体が国の境を越え、戦いをやめる一つの道として、黄金律の普及とその精神による世界平和を目指す運動を提唱しています。インターナショナルソサエティ・オフ・ザ・ゴーデン・ルーフ・ギブン・イン・セブン・ワード・フェイス。これ、ちょっと無理かもしれませんが、これは、はがきになっていて、ポストカードで、どこにでも交換して普及できるようにしています。そのチラシには、各宗教が掲げている黄金律を例文で紹介しています。その中で、イエスの言葉は他の条文と比較して、一箇所、たった一箇所なんですが、際立った違いがあります。イエスもおそらく、このユダヤ教の教えを知っていたはずですから、そのユダヤ教と比較して、その一箇所を変えている、それはイエスご自身であったであろうと思います。で、そのユダヤ教の文章を通して、他の六大、五大宗教も同じことですので、ここにユダヤ教のいきさつを少し述べておきたいと思います。イエスと同時代のライビ的ユダヤ教の中で、名を馳せていた二人のラビがいた。ある異邦人の青年が、まずシャンマイ先生を訪ねて、私が片足で立っている間に律法の全体をお答えくだされば、私はユダヤ教に改宗します、と問いかけた。大工出身のシャンマイは、持っていた者たちで、この青年を追い払った。つまりそんなことは無理だと。そこでこの青年は、有名を馳せていたもう一人のラビ・ヒレルを訪ねて、同じ質問をしたところ、ヒレルは、良いとも、お前が片足で立っている間に、立法のすべて教えよう。お前がしてもらいたくないことを、お前の隣人にしてはならない。これが、立法の全体である。イエスの黄金律と異なるところは、してもらいたくないことをしてはならないという否定形の言葉であります。ヒレルをはじめ、他の諸宗教がすべて否定形を持って答えているのに対して、イエスの勧めは肯定形であります。するな、と生徒の間には大きな開きがあるように見えます。学者風に高いところから見下ろすような、教えるだけで他に何もしない立法学者ではなく、 イエスの場合には自ら人々と一緒に、それも弱者の中に入り、この世界を抜きにとする働きの中で語っていることがわかります。類似の大御利益があるのは素晴らしいことですが、主イエスが否定形を肯定形に改めた、その意味と働きを私たちは見つめ、そしてこれを単に教えに留めるのではない、実践へと向かっていかなければいけないと思うのでございます。ちなみに今日ではこういうことです。母親が日々息子を気遣うように、人の心は等しい生けるものに向かって、救いとなることを妨げてはならない。妨げ、ヒンドゥー教、人は自分にとって天と思うことを決して他人にしてはならない。これは要するに義の掟なのである。論語、それから老子、こうした老子は同じく自分にしてほしくないことは他人にするな。ユダヤ教も同じです。コーランでは兄弟に自分が願うことを願わないなど、誰も真の信仰者ではない。先ほどの短いこれですが、そういうことが記されています。私たちが留意すべきこと、それは教えの優劣を競うことではありません。自画自賛をしているだけでは、イエスが批判している相手と同じ次元に転落してしまいます。むしろ否定形肯定形のどちらであれ、共に手を携えて御国の建設に向かって、多宗教多宗派の人たち、またこの教えに賛同する一般の人々と働きを共にすることではないでしょうか。折しもカトリック教会では、第二バティカン公会議以降、異宗教の排他性を克服し、他の宗教、宗派によっても救いに至る道のあることを、バティカンは率先して容認し、歩み始めています。以前では、プロテスタントの信者は、カトリックの教会で聖餐に預かることはできませんでした。しかし、65年以降は、そういうことはありません。どの宗教、どの宗派でも救いに預かれるという宗教包括主義を進めています。しかし現在ではさらに一歩進めて、これはまだバティカンはそこまで至りませんが、プロテスタントの中にはこういう生き方もあります。宗教多元論、そういう方向に向かっています。つまり、次山頂に例えれば、どの入り口からでも山頂を目指せます。黄金律を掲げる7つの宗教は、それぞれの入り口にあたります。しかし人類救済の黄金律によって、享受する救済の登場は、富士山頂が一つであるように、一つになるべきものである、ということです。マタイ記者が、誕生の説教の頂点に黄金律を置いて、私たちをその目標に向かって歩むべき道を開示しているように、これより救いの頂点を目指し、世界の人々と共に主イエスに倣って、私たちも手を携えて歩み始めたく、祈りを合わせましょう。どういたします。父なる神様、今日もあなたの御言葉を豊かにいただきましたこと、心より感謝いたします。もとより罪深い私たちは、人を分け隔てたり避けたり忌み嫌ったり差別を繰り返すような過ちを犯すことが多々ありますが、 ひたすら罪のあがなえることを祈り、あなたが御子を通してお教えくださったように、至高の愛に近づく歩みができますよう、それぞれを力づけお導きください。主の御名によって祈ります。アメン。
それでは賛美歌の475番、賛美歌475の1節と3節と4節をご一緒に歌いましょう。慣れる方はどうぞお待ちください。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこに行っても私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今も、そして、とこしえまでもあるように。アーメン。